次に質問者、公明党大村正人議員。生活道路における交通安全対策担当、市民安全課、道路課。通学路などのいわゆる生活道路は、幹線道路からの抜け道として利用される場合が多く、スピードを出して通過する自動車が後を絶ちません。人優先の安全・安心な歩行空間を確保していくためにも、警察による規制に加え、物理的に速度を抑制する仕組みであるゾーン30プラスの整備について、本市の考えを伺います。との質問に対し、ゾーン30プラスについては、地域住民が歩行者の通行を最優先に、物理的デバイスによる対策を望む区域において、警察などと連携しながら積極的に整備していきたいと考えています。との答弁がありました。次に質問者、東進クラブ、鈴木秀直議員。保存樹について、担当、公園緑地課。保存樹はピーク時992本が指定されていたが、現在では半数以下の458本となっている。かつては助成金制度もあったが廃止され、今では所有者のみが負担をし、維持管理・保全をしている。保存樹は後世へ残す、守るべきものであり、所有者と行政が協力しながら適切に管理すべきと考えるが、1、保存樹に対する基本的な市の考え方、2、新たな支援策について問う、との質問に対し、1、保存樹は街中に潤いある景観を創出するとともに、地域の歴史、文化を次代に伝えていくため必要だと考えています。2、適切な維持管理、保全に努めている所有者、管理者の皆様に対し、行政としてどのような支援が必要か、ニーズや他自治体の取り組みなどについて調査し、引き続き新たな保存樹保全の在り方について検討していきます。との答弁がありました。次に質問者、向井派、鈴木明則議員。今後の新型コロナワクチン接種について、担当、健康増進課。新型コロナワクチン接種による健康被害についての訴えや議論が活発化しており、ワクチンの信頼性を疑問視する声が広がっています。市民の命や健康に被害があった後に、ご本人やご家族が知らなかった、認識が甘かったということがあってはなりません。ワクチン接種リスクに関する周知徹底をさらに努力する必要があると考えるが、市の考えを問う、との質問に対し、本市では新型コロナワクチンの説明書と案内を個別に郵送し、ワクチンの効果だけでなく、予防接種を受ける際の注意喚起のほか、副反応や健康被害の救済制度に関する情報も丁寧に周知してきました。市ホームページには、ワクチン Q&A を設け、厚生労働省のページにリンクし、最新の情報を閲覧できるように配慮しています。今後も国の最新情報や分析を注視し、市民の皆様への適切な情報提供を行っていきます。との答弁がありました。